一般質問。市政全般に関する一般質問は、9月6日、9日、10日、11日、12日の計5日間にわたって行われ、18人の議員が質問をしました。一般質問は、提案された議案に対して説明や所見を求める議案質疑とは違い、市長等の執行機関が行う行政全般に対し、事務の執行状況や将来における政策方針などについて疑問を正したり、報告や説明を求めたりするものです。また、一般質問は定例会でのみ認められるもので、臨時会では行われません。一般質問の主なものは次の通りです。はじめに藤沢議員の質問です。RPA 導入の進捗は？RPA とは、ロボティックプロセスオートメーションの略で、これまで人間が行ってきた定型的なパソコン操作をソフトウェアで自動化する仕組みです。企画部長。6月下旬に RPA 製品のデモンストレーションを実施し、操作方法や動作を確認した。8月には導入済みの自治体への調査と、総務省の導入検討勉強会へも参加した。藤沢議員。町内ヒアリングは？企画部長。RPA 導入に対する職員の意識の醸成と共有を図る職員説明会と、適用作業についての業務調査を実施後、関係課へヒアリングする。藤沢議員。効果が見込まれる事務作業の抽出は？企画部長。町内ヒアリングの結果を精査し抽出していくが、他市では税情報や児童手当関係事務を抽出している事例が多い。藤沢議員。導入までのスケジュールは？企画部長。9月から10月に職員説明会と業務調査、11月から12月にかけて試験運用、来年1月から2月の検証後に次年度導入業務の選定を行う。藤沢議員。予算規模は？企画部長。1業務あたり120万円程度、3業務程度でのスタートを想定している。藤沢議員は他に、人口減少対策、公共施設包括管理、窓口サービス、ほか質問しました。次に、三沢議員の質問です。市内3つのバス路線の年間費用について伺いたい。企画部長、広域連携バスと地域内運行バス2路線の運行経費の合計4815万4000円から、運賃収入、国庫補助金、県補助金合わせて2016万4000円を引くと、市負担分が2799万円である。こちらに本年度の道の駅循環バスの運行経費予算分1429万円を加えると全体で市負担分が4228万円である。三沢議員、自治会参加型のバスとして新たなサービスが全国各地で動き出している。市と地域住民が連携して住民ボランティアがローテーションを組んで運転をしている。市は車両の無償提供、燃料の負担、そして補助金の交付を行う。運転手がボランティアでできれば、大きなお金はかからない。まずモデルケースを作り、それをもとに都市全体に広げていくことが重要ではないか。企画部長、ボランティアでドライバーを担う住民の負担と、都市の移動需要の状況などを鑑みると、持続可能な交通施策として位置づけるためには、今後、公共交通施策の中で十分検討していきたい。三沢議員は他に、畜生健康づくり都市宣言、健康づくりと医療費削減策、峠工事の不審者対策、いじめ対策について質問しました。次に、小倉議員の質問です。10月から幼児教育、保育の無償化がスタートする。この制度の概要は？子ども部長。幼稚園、認可保育所、認定子ども園等を利用する3歳以上のすべての子どもたちの利用料が無償化される。 0歳から2歳までの子どもたちは、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化される。認可外保育所や一時預かり事業、病児保育事業などの子育て支援事業については、保育の必要性が認定された場合に金額の上限はあるが無償化の対象となる。小倉議員、子育て支援の一環として市独自に0歳、1歳、2歳児すべての利用料を無償化することはできないのか。子ども部長、子育て世帯のために可能な限りの事業を考えているが、予算には限りがあるものなのでご理解いただきたい。小倉議員、仮に無償化するとどのくらいの経費が必要なのか。子ども部長、3歳未満は3歳以上に比べて保育料がかなり高くなっている。人数が少ないにしてもかなりの額が必要になると思う。小倉議員は他に、西部メディカルセンター、下館祇園祭り、婚活支援について質問しました。次に、大島議員の質問です。10月1日から消費税の軽減税率制度が実施される。この制度については内容が分かりづらい。市で相談窓口を設置する必要があるのでは？経済部長、市では相談窓口を設置していないが、相談については税務署で対応している。大島議員、商工会や商工会議所などでも相談を行っているようだが、これはあくまでも商業者向けの相談である。税務署と連携をして一般市民向けの相談窓口を設置すべきと考えるが、経済部長、市での相談窓口の設置の予定はないが、軽減税率制度の広報などは検討したい。大島議員、小売店などの商業者はこの軽減税率制度に対応するレジの購入など負担がかかる。国の補助制度はあるが、市でも商業の活性化のために支援する必要があるのでは？経済部長、市としては国の補助制度を広く周知するとともに、これまで実施してきた商業活性化事業補助金などを活用し、商工団体と連携を図りながら支援していきたい。大島議員は他に、食品ロス削減、急発進防止装置補助、マイキープラットフォーム事業、公共施設のキャッシュレス化、受動喫煙対策、多摩道一本松沿線の都市計画見直し、2NIE 制度、学校での新聞の教材活用について質問しました。次に、榎木戸議員の質問です。多目的運動場調査の報告書がまとまった。この調査結果を受け、今後どういう進め方をするのか。市長、人口減少が進み、厳しい状況の中で、交流人口を増やす意味でも、多目的施設は非常に大切である。予算や管理など多くの問題もあり、まずは関係部署間での協議を指示したところである。榎木戸議員、スポーツ施設は交流人口を増やし、人口減少を食い止め、町の活性化につながると考えるが、予算を懸念する部分もある。市単独では到底無理であるが、中途半端なものでは効果は望めない。民間を活用した PFI や国、県に対しての働きかけなど、予算についてどのように考えているのか。市長、多目的施設は多額の予算が必要であり、多くの市民の方が賛同しなければできない施設である。市単独では難しく、整備の際には国、県など多方面から予算を集めなければならない。榎木戸議員、スタジアムができれば町の活性化になる。スポーツ分野で町おこしを行い、町の活性化を図っては？市長、病院や道の駅の建設の際と同様に、市民の皆様から選ばれた議員に相談しながら、一丸となってやっていかなければと思う。榎木戸議員は他に、東京オリンピックでの合宿地誘致、ふるさと納税について質問しました。次に、鈴木議員の質問です。西部メディカルセンターは会員から約1年経つ。病院の経営として外来・入院数の現状をどう捉えているか。保健福祉部長、 8月実績で外来が1日 345.4 人、入院が 148.7 人。中期計画の目標は外来435人、入院225人なのでまだまだ足りない。医療スタッフの確保等を進め、早急に入院、外来患者数を確保し、そして医療収益の確保に努めたい。鈴木議員、空きベッドがあっても人手がなく入院患者を増やせなければ経営はとても厳しくなる。空きベッドについてどう考えていくのか。市長、病院の収支は入院患者数が大きなウエイトを占めるが、250床あるのに150人しか入院できない。看護師が足りないのも一因であり、今後看護師をしっかり採用しなくてはいけないと考える。鈴木議員、病院と医師会との関係がうまくいっていないように思う。地元医師会からの患者の紹介が重要であり、双方の連携がうまくいかなければ入院患者も増えない。市長にはその中を取り持ってもらいたいが。市長、地域の方々の生命を守るべくようやくできた病院である。医師会の先生方と病院がもっとしっかりと手を結んでいけるよう一生懸命努力したい。鈴木議員は他に、空き家対策、人口減少対策、子育て支援について質問しました。